ストーリーに基づいて思いを伝え、ビジョンをチームと追求する方法を、ポール・スミスの本、リード・ウィズ・ア・ストーリーを参考に、私の経験を入れ、紹介します。ビジネスに成功するには、チーム員の心に響き、行動や態度を変えることができるためのストーリーを立て、自分の考えや思い、目標を伝えることが重要です。今さら言うまでもないと言われそうな気がします。どのようにしてストーリーを作ればいいのか、そして、どのようにストーリーを使ってリーダーシップを発揮するのでしょうか？ステップ順に説明します。1、ストーリーの目的を明確にする。何を伝えたいのか、どんな反応や行動を期待しているのかを考えます。ストーリーの目的を明確にする。何を伝えたいのか、どんな反応や行動を期待しているのかを文章にするには、どうすればいいでしょうか？ここでは、後の2、3、4と被りますが、ストーリーの目的を明確にするための3つのステップを紹介します。1の1、ストーリーのテーマを決める。ストーリーのテーマとは、ストーリーが伝えたいメッセージや価値観です。例えば、友情は大切だ、夢を諦めないで、自分らしく生きるなどがテーマになり、テーマを決めることで、ストーリーの目的がはっきりします。テーマは、短文の一言で表せるようにする。1の2、ストーリーの主人公と対立するものを設定する。ストーリーの主人公とは、ストーリーの中心となるキャラクターです。主人公は、テーマに関連する問題や課題に直面します。例えば、友情は大切だというテーマなら、主人公は、友達と喧嘩したり、裏切られたりするかもしれません。ストーリーの対立とは、主人公が、問題や課題を解決するためにチャレンジしなければならないもので、対立は、人間関係や環境、自分自身など、さまざまな形で現れます。対立は、テーマに沿ったものにする。1の3、ストーリーの展開と結末を考える。ストーリーの展開とは、主人公が対立に立ち向かっていく過程です。展開は、主人公が成長したり変化したりすることで、テーマが強調されます。例えば、友情は大切だというテーマなら、主人公は友達と仲直りしたり、新しい友達を作ったりするかもしれません。ストーリーの結末とは、主人公が対立を解決するかどうかを決める場面です。結末では、主人公がテーマに対してどう思うかが明らかになります。結末は、読み手、聞き手、に、感動や共感を与えるようにしましょう。以上が、ストーリーの目的を明確にするための3つのステップです。これらのステップを踏むことで、ストーリーは伝わりやすく、興味のあるものとなるでしょう。2、ストーリーの構造を作る。始まり、中盤、結末の3部構成で、登場人物や場面、問題や解決策などを設定します。始まり、中盤、結末を、起、承、転、結で書くには、どうすればいいでしょうか？まず、起承転結の構成とそのメリットについて説明し、実際のプレゼンの例を紹介します。起承転結とは、文章や話の展開を起こす、受ける、転じる、結ぶという4つの段階に分ける方法で、起承転結でプレゼンすると、聞き手に分かりやすく伝えることができます。各段階についてみましょう。起は、プレゼンのテーマや目的を明確にし、聞き手の関心を引くために、問題提起や背景説明などを行います。例えば、今日は、起承転結の文章の書き方についてお話しします。皆さんは、プレゼンやレポートなどで文章を書くことがありますよね。でも、文章が長くなると、どうしてもまとまりがなくなったり、伝えたいことが伝わらなかったりすることがありませんか？そんな時に役立つのが、起承転結の構成法です。というような導入。章は、起で提起したテーマや問題に対して、具体的な内容や根拠を示す段階です。聞き手の理解を深めるために、データや事例などを用いて説明します。例えば、起承転結の構成法とは、文章や話の展開を4つの段階に分ける方法です。この方法は、古典文学や演劇などで古くから使われており、現代でもビジネスや教育などで広く活用されています。起承転結で文章を書くと、次のようなメリットがあります。1つ目は、文章の流れが明確になります。2つ目は、聞き手の興味や感情を引き出せます。3つ目は、主張や結論が強調されます。との説明。点は、章で示した内容に対して、 反論や異論を提示したり、視点や角度を変えたりする段階です。聞き手の関心を維持するために、驚きや疑問などを生み出します。起承転結で文章を書くことには、注意する点もあります。一つ目は、4つの段階にあまり固執しすぎないことです。文章の内容や目的に応じて、柔軟に構成を変え、変えたら元に戻ることが必要です。二つ目は、各段階の長さや重要度をバランスよく配分することです。特に、結びは短くても問題はありませんが、初めの期は、しっかりと時間をかけて聞き手を引き込み維持することが大切です。というような反論や注意点を入れる。結、プレゼンのまとめや結論を述べる段階です。聞き手に、印象や感想を残すために、要点の繰り返しや感謝の言葉などを用います。例えば、今日は、起承転結の文章の書き方についてお話ししました。起承転結で文章を書くと、聞き手に分かりやすく伝えることができます。しかし、4つの段階に固執しすぎないことや、各段階のバランスを考えることも大切です。何か質問はありませんか？文章を書く際には、起承転結の構成法を参考にしてください。最後までありがとうございました。というようなまとめです。起承転結を使って、自分の文章や話をより効果的に伝えましょう。3、ストーリーに、感情や感覚を加える。聞き手がストーリーに入り込めるように、感情や感覚を表現する言葉や表現を使います。ストーリーに、感情や感覚を加える方法には、いくつかのポイントがあります。まず、登場人物の内面や感情を描写することで、聞き手、読み手に共感や感情移入を促すことができます。例えば、彼は悲しみに打ちひしがれた。という文章よりも、彼は目を閉じて涙が頬を伝うのを感じた。胸が締め付けられるような苦しみに声も出なかった。という文章の方が、聞き手、読み手は彼の悲しみをより強く感じるでしょう。次に、ストーリーの場面や状況を具体的に描写することで、聞き手、読み手に感覚的なイメージを与えることができます。例えば、彼女は森の中を歩いた。という文章よりも、彼女は木々の間から差し込む日差しに目を細めた。足元には落ち葉や枯れ枝が散らばり、カサカサと音を立てた。空気は清涼で、深呼吸すると森の香りが鼻に抜けた。という文章の方が、彼女の歩いている森の中をより鮮やかに想像できるでしょう。最後に、ストーリーの展開や結末にサプライズや驚きを加えることで、感動や興奮を与えることができます。例えば、彼は彼女にプロポーズした。という文章よりも、彼は彼女に指輪を渡した。それは、彼が随分前からいつ彼女に渡すかと、長い間、この機会のために購入していたものだった。彼女は、とっさに彼の手を握った。という文章の方が、愛情や運命をより深く感じるでしょう。以上のように、起承転結の文章に感情や感覚を加える方法には、登場人物の内面や感情を描写すること、ストーリーの場面や状況を具体的に描写すること、ストーリーの展開や結末にサプライズや驚きを加えることがあります。これらのポイントを意識して書くことで、読者に感動や興奮を与えるストーリーを作ることができるでしょう。4、ストーリーに教訓やメッセージを付け加える。ストーリーの意味や目的を強調するために、教訓やメッセージを明確に伝えます。私は、この本を読んでから、自分の仕事やプライベートで、ストーリーを使ってコミュニケーションするように心がけています。例えば、新しいプロジェクトを始めるときには、自分が、このプロジェクトに参加した理由や目標をストーリーで説明します。それによって、チームメンバーとの信頼関係が深まり、一体感が生まれます。また、クライアントや上司に報告するときには、成果だけでなく、過程や困難や工夫などもストーリーで伝えます。それによって、聞き手の理解や共感が得られやすくなります。教訓やメッセージを付け加える方法について説明します。ここは、起承転結の4区分を、3つの構成の3区分の序論、起、本論、承、転、結論、結に分けることを追記しておきます。ストーリーを書くときに、3区分も参考にしてください。では、具体的に、どうやって、起承転結のストーリー文に、教訓やメッセージを付け加えるのでしょうか？それでは、 私が実際に考えた短いストーリーを見てみましょう。ある日、森の中で迷子になった男の子がいました。彼は、どこへ行っても同じような景色ばかりで、出口が見つかりませんでした。なんか、ネットフリックスのベーカー街探偵団が浮かんできます。そこへ、一匹の狼が現れました。男の子は恐怖におののきましたが、狼は、優しく声をかけました。大丈夫だよ。僕が出口まで連れて行ってあげる。男の子は、狼を信じてついていきました。しかし、狼は、男の子を騙して、自分の巣穴へと連れて行きました。そこで、狼は男の子に言いました。ごめんね。僕はお腹が空いていたんだ。君は僕のごちそうだよ。男の子は泣き叫びましたが、もう遅かった。このストーリーは、起承転結の法則に従っています。短い文章ですが、起では、主人公と状況を紹介、承では、問題や課題を提示し、転では、問題や課題に対する解決策や展開を示しますが、結では、結末や結果を述べています。このストーリーでは、木が森の中で迷子になった男の子、章では一匹の狼が現れた、天が狼が出口まで連れて行ってあげると言った、結では狼が男の子を食べたとなります。では、このストーリーに教訓やメッセージを付け加えるにはどうすればいい？一つの方法は、結末に対する主人公の感想や反省を書くことです。例えば、男の子は、自分が狼に騙されたことを悔やみました。彼はもっと注意深くならなければいけないと思い、見知らぬ人について言ってはいけないという教訓を身につけた。というような文章です。これは、ストーリーに対する評価や意味付けを与えることで、教訓やメッセージを強調する効果があります。もう一つの方法は、ストーリーの最後に、一言でコメントや格言を付け加える方法もあります。例えば、狼は、羊の皮をかぶっても本性を隠せないというようなメッセージです。これは、ストーリーに対する解釈や教訓を簡潔に表現することで、教訓やメッセージを印象付ける効果があります。以上のように、起承転結の文章に、ストーリーに、教訓やメッセージを付け加える方法はいくつかあります。自分の書きたい内容や目的に合わせて、適切な方法を選んでみてください。ストーリーを書くのは難しいかもしれませんが、楽しみながら挑戦してみましょう。